はい、聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のホセア書4章1節から3節を読みます。旧約聖書の1406ページの下の段になります。ホセア書4章1節より3節まで。主の言葉を聞け、イスラエルの人々よ。主はこの国の住民を告発される。この国には誠実さも慈しみも神を知ることもないからだ。呪い、欺き、人殺し、盗み、姦淫がはびこり、流血に流血が続いている。それゆえ、この地は乾き、そこに住む者は皆衰え果て、野の獣も空の鳥も海の魚までも一掃される。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書第21章の25節から33節を読みます。新約聖書の152ページの上の段になります。ルカによる福音書21章25節から33節まで。それから太陽と月と星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。このようなことが起こり始めたら、身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。祈祷を捧げます。神様、私たちの救い主、主イエス・キリストは、その宣教の初めに、ヨルダン川で、ヨハネからバプテスマをお受けになりました。イエス・キリストが、水の中から上がられるとすぐ、天が裂け、聖霊が鳩のように、下ってきたと聖書は記しています。その時、主は弟子たちに、お命じになることを心に思い浮かべられたと思います。ご自身が主なる神より一切の権威を授けられたこと、それゆえにイエス・キリストに従う多くの人たちが、父と子と聖霊との名によって バプテスマを施されること、この世の終わりまでいつも主イエス・キリストが弟子たちと共におられることを主は祝福して教えられました。そのことを今私たちは思い返しています。私たちはアドベントの歩みの中、主イエス・キリストの降誕を待ち望みます。その大きな真理を私たちが心から受け入れることができますように、私たちの主が弟子たちに息を吹きかけて聖霊を受けよと言われた、その聖霊をどうぞ私たちにも豊かに注いでください。私たちが主の約束と生涯の贖いの御業をいつも忘れることなく歩むことができますように、私たちの教会の歩みをこれからも祝し導いてください。連なる私たち一人一人をあなたが守り導いてくださるように心からお願い申し上げます。アドベントの第二の主日の礼拝に参ずることのできた幸いを心から感謝し、救い主の御名によって御前に祈ります。アーメン。神の国の形と題しまして御言葉を取り次ぎます。クリスマスが近づいている喜びとは裏腹に、相変わらず巷では暗いニュースが多く報じられる昨今です。来週は総選挙が行われます。新聞によりますと、国民の関心は薄いということです。大事な問題がたくさんあるのに、どうしたことかといぶかしい気持ちになります。どうも政権与党は国民の関心の第一はとにかく経済にあると、そのように踏んでアベノミクスと呼ばれる経済改革プログラムに争点を絞って選挙に臨んでいるとも報じられています。そのアベノミクスが成功しているのかそうでないのか、経済評論家の意見も一致していない中、是非を問うと言われても私たち、それこそ経済の素人にはなかなか判断のしようがありません。円安で輸出を中心とする製造業は確かに儲かっているのでしょう。株価が上がりましたので儲けた人もいるはずです。しかしそれは大企業やお金持ちの話であって、庶民には全く実感がないことです。日本国の借金は今や1269兆円ということですから、もしアベノミクスが失敗したとすると、バブル化している日本の国債市場は壊滅的な崩壊が 訪れるのではないか、そんな気もいたします。何か恐ろしいような気もいたします。で、私たちの国は経済が停滞してもう久しいのですけれども、まだ世界第3位の経済大国です。そういう国の経済改革プログラムが失敗したということになるとすると、この日本を起点にして世界の金融危機が引き起こされるかもしれません。皆さんにはいろんな考えがあって、選挙に際してもいろいろなことを考えておられると思いますけれども、私は現政権に対してかなりの危惧を抱いています。憲法で禁止されていたはずの集団的自衛権の行使を強引に閣議決定で決めてしまい、特定秘密保護法も強行してしまいました。入り口の掲示板に村上先生ご夫妻から届いたクリスマスカードが貼り出してあります。今日貼り出したんですけれども、そこに、村上雅子さんが選挙のことを書いておられます。来週の選挙に行くようにということと、選挙するにあたって集団的自衛権行使を進めるような人には投票しないようにと書いているおられるのです。で、現在の政権は原発も順次再稼働していくという方向を打ち出しました。で、これまで平和憲法の下で戦争をしない国であり続けることを願って、私などは二十数年脱原発運動をしてきたのです。で、そういう身としては、こういう重要なことを選挙の争点として取り上げないとしたら、政権を責任を持って担う資格はないだろうと私などは考えるのです。ですから社会をリードするはずの政治になかなか希望が見出せません。で、おまけに危険ドラッグの話だとか、その不条理な殺人事件が毎日のように報道されますから、ああ、この世は闇だと、そういう感じに陥ります。さて、今私たちが置かれている社会の現状を、いろいろずらずらと語ってしまいましたけれども、世の中がこういう状態に陥るのは、問題そのものとかシステムが違うということがありますけれども、基本的には古代でも起こったと思います。で、古代でこの社会が闇だというような状況になったときは、例えば紀元前の旧約聖書の時代ならば、正義の預言者が登場いたしまして、徹底的な批判を行ったのです。で、その場合、預言者というのは将来どうなるか というよりは、まずそれまでの歴史に対して批判的な判断を下したであろうと思います。で、本日の旧約のテキストでありますホセア書には、呪い、偽証、殺人、盗み、姦淫といった、まあ、とにかくその不正が現実に起こっていることに対して、もはや神様はこれを見過ごしにはされないと審判予言が下されているわけです。これは言うなれば預言者の終末宣言とも言うべきものであって、その理由は神に逆らって歩む人間の数々の不正行為のゆえなのだということなのです。で、彼らのそうした審判の予言には、当時の黙示思想が絡んでおりました。黙示思想と呼ばれるものの基本的な成り立ちは、この世と来たるべき世、この対立、そういうその二元論があります。この二元論というのは非常にはっきりしてますから、わかりやすい説得力のあるものだと思います。この世では神様の意志が正しく行われずに悪人が支配をしている、善人が悪人によって苦しめられている。で、そこで神様はそのような状況を放置されずに、それに代わる新しい天地を出現させてくださる。その際には善人は幸せになり、悪人は永遠の罰を被る。そういうような単純な構図がそこには土台としてあるように思います。で、預言者というのは大体熱血感ですね。で、その言葉が激しければ激しいほど、それは人々の心に響いたと思います。で、新約聖書の終末感も基本的にはユダヤ教の終末感を土台に成立していったわけですから、現世批判であるとか歴史批判がその根底にあるのです。例えば洗礼者ヨハネにはそういう特徴が色濃く見られます。イエス様はガリラヤでの活動の開始に踏み入れるまで、この洗礼者のヨハネの集団に属していたと言われています。そのイエス様が、ヨハネはその現状批判を厳しくするわけですけれども、そのヨハネを乗り越えていく点はどこにあったのか。そこにこそ私たちが掴んでおくべきポイントがあるように思います。で、それは一言で言いますと、イエス様の神の国の宣言だと思うんです。で、それはそれまであった終末論を乗り越えるべく、神の国の到来を宣言された。そういう点が特徴になっていると思います。イエス様はご自分の活動の正しさが やがて来たる人の子の来臨によって明らかになると確信されておられました。自分にはそれを告げる役割が与えられているという自覚でもあります。終末における人の子の来臨とそれに続く神の国の始まりをイエス様は大胆に予言をされたのです。今日のルカのテキストを読んで一体何のことを語っておられるのかと思った方がおられると思います。これは神の国の始まりの予言なのです。もちろんユダヤ教における終末の待望はもともとあったわけですけれども、それとはだいぶ異なるものです。ユダヤ教における神の国はこの終末待望というときにかなり露骨民族主義がそこには結びついておりました。しかしイエス様はそういう意味で神の国について発言されたわけではありません。言うなればもっと壮大な普遍的な真理宣言です。それは神の国の到来を背景にして悔い改めを迫った洗礼者ヨハネを乗り越えて今現在の生活の中に神の国を見出すようにと命じられた言葉だと思います。同じルカ福音書の17章の20節以下にこうあります。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。ご存知のようにイエス様は貧しい人たちに向かってあなた方は幸いだ、神の国はあなた方のものだと宣言されました。社会の底辺に暮らす人たちと一緒に食事をされ、そういう人たちの病を癒されました。そのような場に居合わせた人たちはイエス様と出会って、ああここには神様が支配される空間があると感じたと思うのです。このお方がいる限り神の国は自分たちのただ中にあると実感したのです。まさにその時に終末は未来のことではなくて現在の出来事になりました。信仰というのはそうした体験が重要なのです。終末は一般的には未来の出来事ですが、そこで永遠の命をいただくことができるか否かは現在の決断にかかっているのです。その未来と現在のつながりがイエス様が示される神の国理解のポイントだと思います。最初に現在の日本社会の闇の状況、あるいは選挙について触れました。 今は闇の中で私たちには何も見えないかもしれません。なかなか希望が見出せないかもしれません。しかし私たちは絶望する必要など全くないのです。政治状況について言えば、目先のこととしては希望が見出せないかもしれませんけれども、落胆することはないのです。私たちには信仰が与えられ、イエス様から神の国は私たちの間にあるのだと教えていただいているのですから、私たちはジタバタしなくてもよいのです。もちろん現実の選挙や政治については、自らが正しいと思った判断に従って一人一人が誠実に行動していけばよいのです。人間の小さなそうした行動一つ一つが神様の歴史支配の中にあるからです。そういう意味では、私たちにもっと要求されるのは、こうすれば現実は変えていくことができるだろうという、そういうこの想像力ではないでしょうか。信仰生活というのはこの想像力を生み出す力であるとも言えると思います。私たちに想像力を与えてくれるのは聖霊です。人間的な能力とか熱意にももちろん意味がありますけども、詰まるところはこの聖霊の働きに行き着くと思います。私たちは既存の秩序の中に救っている悪を批判するだけではなくて、聖霊によって新しい現実を思い描くべきだと思います。信仰の幻を仰ぐというのはそういうことではないでしょうか。それは聖霊によるしかありません。テキストの27節には、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくると書いてあります。この光景を私たちは信仰の目で見ることができるのです。改めて申し上げますが、私たちはこの世の闇の中に置かれています。あちこちにサタンの誘惑が満ちています。しかし私たちは今はっきりと神の子メシアイエス・キリストを信じていますと告白したいと思います。この世の現実の状況をはるかに超えて、神の国は私たちの間にあります。もうすぐこの闇を切り開く救い主の誕生を祝う時がやってきます。キリスト者の人生に絶望はありません。私たちは間違いなくイエス・キリストの神の国に生きています。祈りましょう。神様、あなたから正義をいただいて、この世の不正に立ち向かわせてください。また、あなたからいただいている十字架と復活の信仰をもって、新しい神の国を確信させてください。 私たちの考えや行動が、あなたの御旨にかなうものでありますように。今日、私たちはアドベントの第二の主日を迎え、いよいよ増して救い主の降誕を固唾を飲んで待ちわびています。アドベントの歩みをどうぞ導いてください。救い主、イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のない形でお立ちいただきまして、賛美歌の241番、来たりたまえ我らの主よを歌います。
希望の光は昇る。